新型コロナワクチン接種等に関するお知らせ。各医療機関での個別接種の接種体制が縮小されています。今後、接種対象年齢12歳になる方や、事情により接種できなかった方等の接種機会を確保する予定です。接種費用は無料です。最新情報は、市ホームページ等でご確認ください。市コールセンター電話 0120-695-890 午前9時から午後5時12月29日から来年1月3日除く土曜日、日曜日、祝日も実施。ファックス 072-655-2760 聴覚や発語に障害のある方のみ。茨城市ワクチン接種状況。11月9日現在。1回目接種状況。全人口283,233人中。1回目接種205,072人。全人口の 72.4%。 2回目接種状況。全人口283,233人中。2回目接種19,074人。全人口の 67.1%。 人口は令和3年1月1日現在。行動制限の緩和等について。国や府はコロナ禍に伴う行動制限を緩和しています。11月12日現在。今後、日常生活において以下のものが必要になる場面が増える可能性がありますので、ご留意ください。接種済証。接種券についている接種済証は、ワクチンを接種済みであることの証明として利用できます。大切に保管し、必要に応じて提示するなどご活用ください。なお、紛失した場合の再発行の申請は、ウェブまたは郵送で受け付けています。窓口では受け付けていませんので、ご注意ください。詳細は、市ホームページをご確認ください。予防接種証明書、ワクチンパスポート。海外渡航予定の人を対象に、原則、郵送で予防接種証明書、紙の申請を受け付けています。国は予防接種証明書の国内利用を見据えて、年内を目途にデジタル版、スマートフォンの画面に表示の発行も予定しています。詳細が決まり次第、市ホームページ等でお知らせします。予防接種証明書、デジタル版の利用には、マイナンバーカードが必要、予定です。マイナンバーカードの交付申請は、通知カードに付属している申請書、または JLIS、地方公共団体情報システム機構、から今年1月から3月にかけて送付された二次元コード付き申請書を利用してオンラインまたは郵送で申請できます。申請書を持っていない方は市マイナンバーカードコールセンターにご連絡ください。問い合わせ先、マイナンバーカードの申請、市マイナンバーカードコールセンター、電話 072-655-0162 予防接種証明書デジタル版、市ワクチンコールセンター、電話 0120-695-890 追加接種3回目接種について。 10月29日時点情報。国は国内外の感染動向やワクチン効果の持続期間、科学的知見、諸外国の対応状況から判断して追加接種を行う必要があるとの方針を示しています。この方針に基づき、本市でも3回目接種の実施に向けて順次計画を進めています。今後の接種体制やスケジュール等は、詳細が決まり次第、順次、広報茨城や市ホームページ等でお知らせします。なお、2回目接種後に本市へ転入した方は、接種券発行申請が必要です。対象者回数。2回目の接種完了からおおむね8ヶ月以上経過する人を対象に、1回の追加接種を行う。なお、国からは今後のさらなる科学的知見を踏まえ、必要に応じて適宜見直すこと、また早急に結論を得ることとされています。使用ワクチン。1回目、2回目に用いたワクチンと同一のワクチンを用いることが基本。なお、国からは今後のさらなる科学的知見を踏まえ、必要に応じて適宜見直すこと、また早急に結論を得ることとされています。接種場所。原則、1回目、2回目のワクチンを接種した医療機関等。接種開始時期。12月上旬以降。医療従事者から接種開始。3回目接種の接種券発送時期。2回目接種が4月末までの方、約2600人。11月19日に発送済み。12月から接種開始。2回目接種が5月中の方、約4100人。12月中旬予定に発送。来年1月から接種開始。2回目接種が6月中の方、約1万8000人。来年1月中旬予定に発送。来年2月から接種開始。なお、以降、接種可能日の前月中旬頃発送予定。ワクチン接種による副反応等。出典厚生労働省。接種後の副反応。いずれのワクチンも接種部位の痛み、疲労、頭痛、筋肉痛、悪寒、関節痛等、症状は類似しています。症状は翌日に出ることが多く、モデルナ社のワクチンでは、接種後1週間程度経ってから接種部位の痛みや腫れ等が出ることがありますが、大部分は数日以内に回復しています。副反応は年齢が若いほど、また女性に多く発生する傾向があり、1回目に比べて2回目の接種後に発熱、倦怠感等の全身反応が多く発生していますが、アストラゼネカ社のワクチンは1回目の方が発生頻度が高くなっています。稀にアナフィラキシー、重いアレルギー反応が見られますが、すぐに対応できるよう、接種会場や医療機関では医薬品等の準備を整えています。相談窓口、府コールセンター、電話、0570-012-336 または電話 06-6635-2047 ファックス 06-6641-0072 聴覚障害のある方のみ。受付時間 24時間365日。アナフィラキシーとして評価された件数と死亡例について、厚生労働省が公表している10月3日現在でのアナフィラキシーとして評価された件数と死亡例は次の通りです。ファイザー社1億4144万2370回接種。専門家がアナフィラキシーとして評価した件数。報告数2757件中527件。死亡との因果関係があると結論付けられた件数。報告数1218件中0件。モデルナ社2770万1010回接種。専門家がアナフィラキシーとして評価した件数。報告数449件中44件。死亡との因果関係があると結論付けられた件数。報告数37件中0件。アストラゼネカ社51937回接種。専門家がアナフィラキシーとして評価した件数。報告数19件中0件。死亡との因果関係があると結論付けられた件数。報告なし。死亡例とアナフィラキシーの報告に関して、現時点でワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないとされています。マスク等の捨て方にご注意ください。新型コロナウイルス等に感染した人や、その疑いのある人の鼻水等が付着したマスクやティッシュ等のゴミを捨てる際は、次の点に注意し、普通ゴミとして出してください。ゴミ箱にゴミ袋をかぶせ、ゴミがいっぱいになる前に出す。ゴミが直接触れないよう、個別の袋に入れて封をした上で、中身が見える45リットルまでの透明の袋に入れ、袋の口をしっかり結んでから出す。ゴミを捨てた後は、しっかりと手を洗う。問い合わせ先、環境事業課、電話 634-0351。新型コロナワクチン接種等に関するお知らせ、終わり。